Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 7 and reading from the second sentence of verse 6 through to the end of verse 7.
ルカの福音書7章6節から7節を見てください。
He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed.
そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから、私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただ、お言葉をいただかせてください。そうすれば、私のしもべは必ず癒されます。
The title of today's message is The Centurion's Faith, Part 5, His Humility. Part 4, His Humility.
今日のメッセージのタイトルは、百人隊長の信仰、Part 4、へりくだりです。
Today we are continuing the series of messages on the healing of a centurion's servant.
今日も百人隊長のしもべの癒しのメッセージを続けます。
Accounts of this healing can be found in Matthew chapter 8 verses 5 to 13 and Luke chapter 7 verses 1 to 10.
この癒しの話はマタイの福音書8章5節から13節とルカの福音書7章1節から10節にあります。
Each of these accounts give a slightly different point of view on this healing, as a different target audience was in mind when they were originally written.
これらの福音書の著者が心に留めていた読み手がそれぞれ違うことから、この癒しの見方には、ほんの少し違いが見られます。
The first part of this series was subtitled Setting the Scene.
このシリーズの第1回目に、出来事の背景という副題で聖霊に導かれ、題で見ていきました。
We looked at the background details that Luke, by inspiration of the Holy Spirit,Recorded for us about this event.
その内容は聖霊に導かれたルカがこの私たちのために癒しの出来事の背景を詳しく書いたものでした。
When did it happen?
この癒しはいつのものか。
Where did it happen?
どこで起こったものか。
Who did it happen to?
誰に起こったものか。
And what was the problem?
問題は何だったのか。
We examined each of these things and saw how they can also apply into our own lives.
これらの内容を見ていきながら、どうそれらを自分の人生に生かせるかを見たと思います。
The second part of this series was subtitled Seeking Jesus. We looked atParallels between the way the centurion sought Jesus and the way we are to seek him.
シリーズの第2回目はイエスを求めるという副題で、 百人隊長のイエスの求め方と、この私たちが持つべきイエスの求め方の類似点を見ました。
There were four things which we noted.
四つのことに注目しました。
Firstly, we need to seek the real Jesus.
一つ目は、本物であるイエス、本物のイエスを求めること。
Secondly, we need to seek him from within a cultural context.
二つ目に、自分の文化の中にあってイエスを求めること。
Thirdly, we need to be desperate for him.
三つ目に、必死にイエスを求めること。
Fourthly, when we find him, we find the Savior.
そして四つ目、イエスを見つけるとき、救い主を見出すということでした。
The third part of this series was subtitled The Elders' Pleas.
シリーズの第三回目は、長老たちの懇願というタイトルでした。
We looked at how the elders pleaded with Jesus and his response to it, and we learned three things about pleading with Jesus for something.
長老たちがどのようにイエスに懇願したのか、そしてイエスはそれにどう答えたかを見ていきました。
First,
そしてイエスに何かを懇願することについて3つのことを学びました。
Firstly, that we need to plead earnestly.
それらはまず、熱心に懇願すること。
Secondly, we need to plead with the right heart.
二つ目に、正しい心で懇願すること。
And thirdly, Jesus' response was to cross cultural barriers, and we sometimes have to do this when we are spreading the gospel.
そして三つ目は、イエスが文化の境界線を越えて答えてくださったということから、この私たちも福音を広めるのに、そのようにしなければならない時があるということでした。
Today we are going to be looking at how the centurion's humility was shown through the way that he communicated with Jesus.
さて今日は、イエスとの会話に見られた百人隊長のへりくだりについて見ていきます。
There are four things we can learn about his humility through the way he communicated with Jesus in this passage.
この会話を通して四つのことを学ぶことができます。それらは私たちにへりくだる生き方を示しています。
And these things show us how we can live in humility. So let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, the centurion was culturally sensitive.
一つ目のへりくだりです。文化に敏感、文化に敏感になる。
The second part of verse 6 says, He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him.
今日の御言葉6節に、そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えたとあります。
We have to stop and think here. What has happened and what is happening at this point?
ここのところを、私たちは立ち止まってしっかり考える必要があります。
Firstly, the centurion sent elders of the Jews to request Jesus to help him.
何が起こっているかということですが、まず、百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやってイエスに助けを求めたんです。
Although the centurion has a position of authority in Capernaum, he is not Jewish.
この百人隊長はカペナウムの町では権威を持つ地位にいましたが、彼はユダヤ人ではありません。
And Jesus is Jewish, and the centurion, not wanting to upset any Jewish customs or purity concern, doesn't go marching up to Jesus.
イエスは ユダヤ人であったので、ユダヤ人でなかった百人隊長は、ユダヤの慣習をかき混ぜた、慣習に、不快感を与えたり、そしてもう一つ、清さへの懸念をイエスの一行に抱かせたくはなかったのです。
And now here, even when Jesus is on his way to see the centurion, he sends some friends.
このために、百人隊長のところに向かっておられるイエスのところに友人を使わしたんです。
It shows that this centurion is very concerned that he doesn't upset anyone by inadvertently causing Jesus to become unclean by having contact with him.
このことはイエスが自分に触れることで汚れに触れるという軽率な行為をしてしまって人々が嫌な思いになるように嫌な思いになることがないようという、ないようにという百人隊長の思慮深さを表しています。
It seems like he is a very cautious person in this way, but his heart is to do the right thing by another person's culture.
確かに百人隊長はとても用心深い人であったんですが、彼の心は他人の文化に対し、正しいことをしたいという心だったのです。
Matthew chapter 5 verse
41。ここで御言葉を読みましょう。マタイの福音書5章41節マタイの福音書5章41節です。これはイエスの教えです。
If anyone forces you to go a mile, go with them 2 miles.
あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは、一緒に2ミリオン行きなさい。
The Romans had a law that a soldier could ask any ordinary person to carry a load for them for 1 mile.
ローマ人の世界には、兵士であれば誰にでも1マイルの距離なら荷物を持たせてよいという法律があったんです。
Jesus told his followers, if they ask you to do that, go with them for 2 miles beyond what the law required.
そのためにイエスは自分をフォローする者たちに対し、ローマのその法律の上を行って2マイルの距離を行くように教えられたわけです。
Even though at this time the centurion is not a follower of Jesus, he goes an extra mile in order not to accidentally offend Jesus culturally.
当時この百人隊長はイエスに従うものではありませんでした。でもイエスの持つ文化を害しないように自分なりにより一層の努力をしたということです。
This is an example for us that when we reach out to people who are different, whatever the reason might be, whether it's culture, something socially different, intellectually, or another reason, we need to make an extra effort to adjust to their life situation.
これは私たちが福音を伝える際の模範となるものです。文化的に、社会的に、知的に、また他の理由で自分と違いを持つ人々に対するときに、彼らのその生活に、適合させるより一層の努力をしなければいけないということです。
If we make that extra effort, then people will be much more responsive to the gospel message.
この努力の態度が福音、人々が福音をより受け入れることへとつながっていくんです。
So let's be sensitive to others' differences.
自分と人との違いに敏感であること、敏感であるようにしましょう。
アーメン。
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 Secondly, the centurion thought highly of Jesus.
二つ目、百人隊長のへりくだり二つ目です。イエスを自分よりもとても高く置いた。
The third part of verse 6 says, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof.
6節に、主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません、とあります。
Considering that the centurion was able to enlist the help of the local Jewish elders, he was probably a person of considerable influence in Capernaum.
この百人隊長は、助けてもらう、自分を助けてくれる土地の長老たちを募ることができたわけですから、おそらくカペナウムにあってはかなりな影響力を持つ人であったと思われます。
I'm sure he would haveEntertained at least a few distinguished guests at his house.
彼の家で何人かの著名な客をもてなすことなどはきっとできたはずです。
However, he senses or otherwise somehow knows that Jesus is higher than anyone else that he has met.
でもこの百人隊長は何か感じるものがあったんです。または何かを気づいていたんです。イエスという人物が自分がこれまで出会った誰よりも権威ある方だと。
And he doesn't think that he deserves to have someone so great visit his house.
そして自分はイエスのように偉大な人物を自分の家に迎えれるようなそんなものではないとへりくだったのです。
Let's turn to Philippians 2, verses 5 to 11.
では、ピリピ人への手紙2章5節から11節を見ます。ピリピ人への手紙2章5節から11節です。
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。
Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage.
キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。
Rather, he made himself nothing.By taking the very nature of a servant and being made in human likeness.
ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。
And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross.
キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
それゆえ神は、キリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth.
それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、
And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
When Jesus was walking on this earth as a man, he took on a very humble appearance.
イエスはこの世におられた時、とても質素な姿をとられました。
Yet this centurion, belonging to the Roman army, a force which controlled a very large empire at that time,humbles himself and views a Jewish person as someone very important.
この質素な姿をしたイエスに対し、百人隊長は自分に大帝国のローマ軍に属する身分があっても、自らへり下って、キリストを一人のユダヤ人としてとても大切な人物として扱ったんです。
And now that we know who Jesus is, and that we know he has ascended to heaven, how much more should we come to him in reverence and fear?
このイエスがどういう方であるか、この私たちは知っているのですから、天国へと登っていかれたこのイエスを、どれほど私たちは尊敬と畏敬の念を持って信じるべきであることでしょう。
Sometimes our prayers are not answered because we don't take Jesus's position seriously enough.
時に私たちの祈りが聞いて答えてもらえない時があります。それはイエスの地位を重大に捉えていないことによるのです。
We fail to truly understand that Jesus reigns supreme, and we don't recognize his authority over things.
イエスは最高権威者であり、すべてのことにその力が及ぶことを真に認識できていないのです。
And thus we don't truly believe deep down that he can help us.
このことからイエスが自分を助けてくださるということを真に信じきれないのです。
It's time we began to treat Jesus with the reverence and fear that he truly deserves as the Son of God.
今こそイエスに対し尊敬と畏敬の念を心から持つべき時です。
Thirdly, the centurion thought lowly of himself.
三つ目です。百人隊長は自分を低いものだと考えた。自分を低いものと考えた。
The first part of verse 7 says, That is why I did not even consider myself worthy to come to you.
今日の御言葉7節に、ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じましたとあります。
According to what I've been able to find out aboutcenturions in the Roman army on the internet, the lowest ranking centurions were in charge of about 80 to 100 men, and the highest ranking centurions were in charge of about 500 men.
ローマ軍の百人隊長について、私がインターネットで調べた結果、最も地位の低い百人隊長で、80人から100人の兵隊を率いていたようです。そして最も地位の高い隊長になると500人ほど率いていたようです。
Centurions posted out in the provinces during peaceful times were effectively the local police chief.
平和な時に派遣された100人隊長は地方の警察長官のような存在であったようです。
And centurions enjoyed a high status in the Roman Empire and often had many connections to important people in the towns where they were stationed.
そして、それらの百人隊長たちは、ローマ帝国における高い地位に満足して、自分たちが派遣された町で、町のそれぞれの重要人物ともつながりを持っていたようです。
It's most likely that this particular centurion was a person of high status and influence in Capernaum, and given his generosity towards the Jewish people there, he probably was very highly regarded in that community.
ここに出ている百人隊長も、カペナウムの町において高い地位と影響力を持った人で、ユダヤ人たちに対し寛大さを示し、ユダヤ人のコミュニティの中で高く評価されていたと思われます。
Not only did he have a military rank and status in the community, he also had his own servants and thus was possibly a wealthy person.
軍の中での地位、そして地域での地位、それらだけではなく、彼は使用人も持っていたのですから、かなり裕福な人物であったと考えられます。
Yet, even though he is someone of a high status, he humbles himself in his communications with Jesus.
でも、そんなに高い地位を持ちながら、イエスと百人隊長との間の会話の中には、百人隊長の自らへり下る姿があります。
Matthew 23, let's read Matthew 23, verses 10 to 11.
マタイの福音書23章、11、12節。マタイの福音書23章11、12節
Sorry, Matthew 23 verses 11 to 12
11節、12節です
The greatest among you will be your servant.
あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。
For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.
誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。
We are not told how much the centurion knew of Jesus' teachings.
この百人隊長がどれほどイエスの教えを知っていたかは分かりません。
Maybe he had heard some of Jesus' teachings from people he knew in Capernaum.
カペナウムの町の中にいる知人からいくらか聞いていたことでしょう。
Maybe he could have even been in the crowds as Jesus spoke from the water's edge.
イエスが水際で語られた時、群衆の中にいることもできたかもしれません。
Perhaps these teachings of Jesus had already touched his heart.
イエスの教えにもう心を打たれていたのかもしれません。
Or maybe his humility came because he had knowledge of the Jewish scriptures.
ユダヤ人の聖書を読んでいたのかもしれません。
Whatever the cause, the evidence given to us in the Bible shows us that he was a humble man who, despite of his rank and position in the town, placed himself low when dealing with Jesus.
理由が何であれ、御言葉からわかることは、この百人隊長は、地位を持つものでありながら、ユダヤ人のイエスに対しては、へりくだったということです。
The world's ways tell us to obtain status whatever way we can, but Jesus teaches us to humble ourselves if we truly want God's blessing.
この世は、私たちにどんなことをしても地位を手にするよう教えますが、イエスの教えは、神の祝福を得たければ自分を低くするようにというものです。
The centurion was a living example of someone humbling themselves.
この百人隊長は自分を低くした生きた模範なんです。
So let us also live humbly towards God and other people.
私たちも神と人々に対しへりくだって生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, the centurion believed in the power of God's living word.
四つ目最後です。百人隊長は神の生きている言葉の力を信じた。神の生きている言葉の力を信じた。
The second part of verse 7 says, But say the word, and my servant will be healed.
今日の御言葉7節に、ただお言葉をいただかせてください。そうすれば、私のしもべは必ず癒されます。とあります。
What the centurion requests at this point reveals to us something very important.
この百人隊長の言葉にはとっても大事なことを表しています。
He believed in the power of God's living word to make things happen.
彼は神の生きている言葉にはことを起こす力があると信じたのです。
The phrase in this verse, the word in Greek is Logos.
この御言葉に出てくるお言葉なんですが、このお言葉はギリシャ語ではロゴスです。
This word can have many meanings to do with words, sayings, speech, etc. But when, and it's always used when the writer wants to show that the speaker was using well thought out words, not just rash words.
このロゴスという言葉は人の発言やスピーチなどでいろいろな意味になり得るんですが、話し手が焦って話すのではなくて、熟慮して話す言葉だということを書き手が表したいときには、必ずこの言葉が使われるんです。話し手が焦って話す話ではなく、熟慮して話す言葉であるということを書き手が表したいときに、このロゴスという言葉が使われるんです。
It's also used by the Apostle John in the opening verse of his Gospel.
そしてこのロゴスという言葉は、使徒ヨハネが福音書の書き出しに使った言葉です。
Let's turn to John chapter 1, verses 1 to 3.
ではそれを見ます。最後の御言葉です。ヨハネの福音書1章、1節から3節です。ヨハネの福音書1章、一節から三節です。
In the beginning was the word.And the Word was with God, and the Word was God.
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。
He was with God in the beginning.
この方ははじめに神と共におられた。
Through him, all things were made.Without him, nothing was made that has been made.
すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。
When God's word promises something, it will come about.
神の言葉が何かを約束するとき、それは必ず起こります。
The centurion believed Jesus' words had the power to heal.
百人隊長はイエスの言葉に癒す力があると信じたのです。
Do you believe in the power of God's living word?
あなたは生きている神の言葉の力を信じますか?
Do you believe that His living word can change your life?
この生きている神の言葉はあなたの人生を変えられると信じますか?
From my experience, it's amazing the things you see happen when you start trusting His Word.
私の経験からして、神の言葉を信じ始めると、ことが起こっていきます。
It will change you from the inside out to start with.
まず、あなたが180度変えられていきます。
Then it will start to change the world around you.
その後、あなたの周りが変わり出します。
Trust His living word.
神の生きている言葉を信じるのです。
アーメン。
アーメン。